広報長泉10月1日号ナンバー1300発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページhttp://japan.nagaizumi.org e メール行政アットマーク長泉 .org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は福祉長泉があります。1日号の後続けてお聞きください。今月の特集、主なお知らせ。長泉町長、長泉町議会議員選挙結果。生活改善で病気を予防。友好の絆はさらに深く。表紙の説明。友好の絆はさらに深く。姉妹都市提携30周年に向けて、ニュージーランド湾岸縫い市。8月15日火曜日から23日水曜日まで、町内中学生が姉妹都市ニュージーランドの湾岸縫い市で短期語学研修を行いました。表紙の写真は湾岸縫い市役所に招待され、ソーラン節を披露した後、議場にて市長と撮影した一枚です。両市町は平成30年に姉妹都市提携30周年を迎えます。湾岸縫い市長から30周年に向けてのメッセージをいただいたので、特集記事の中でご紹介します。表紙の説明を終わります。長泉町長選挙、長泉町議会議員選挙結果。任期満了に伴う長泉町長選挙、長泉町議会議員選挙が、9月17日日曜日に執行され、即日開票されました。その結果、町長に2人が立候補し、池田治氏が当選。町議会議員には23人が立候補し、16人が当選しました。任期は町議会議員が9月23日から、町長が10月10日から4年間となります。町長池田治さん、町議会議員上松秀樹さん、杉森健二さん、山田勝さん、木下昭夫さん、加藤裕樹さん、与茂義雄さん、米山聡さん、長野真嗣さん、小永井光一さん、下山和則さん、柏木豊さん、井出春彦さん、下山哲夫さん、大沼正明さん、宮口義隆さん、福田明さん。当選証書付与式。9月18日祝日に当選証書付与式が役場で開催され、当選者一人一人に長泉町選挙管理委員会の大沼博正委員長から当選証書が手渡されました。また、大沼委員長から当選者全員に、町政発展のため力を発揮してほしいと挨拶がありました。問い合わせ、長泉町選挙管理委員会行政課内、電話989-5500。生活改善で病気を予防、特定保健指導を受けましょう。町では40歳以上の国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者を対象に、メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群、以下メタボに着目した特定健診を実施しています。その中で、メタボに該当する方は 25.5%、メタボ予備群に該当する方は 15% となっています。メタボは、生活習慣病、糖尿病、脳血管疾患、心疾患などの発症リスクが非常に高まります。 早めの対策で健康な体を保ちましょう。特定保健指導とは、特定健診の結果から生活習慣病の発症リスクが高く、生活改善により生活習慣病を予防できる可能性が高いと判断された方を対象に、特定保健指導を行っています。特定保健指導では、対象者のライフスタイルに合わせたアドバイスを、保健師や管理栄養士などの専門家から直接受けることができます。普段から自分なりの健康づくりを行っている方も、ぜひ一度ご利用ください。健診結果、平成27年度の内訳。情報レベル、問題なし、19.1%。保健指導レベル、10.5%。要治療レベル、22.2%。治療中、48.2%。特典保健指導の対象。腹囲が男性85センチ以上、女性90センチ以上で、次の3項目のうち1つ以上の該当者。高血圧、収縮期血圧 130mmHg 以上、拡張期血圧 85mmHg 以上、高血糖、空腹時血糖値 100mg/dL 以上、ヘモグラビン A1C 5.6% 以上、脂質、中性脂肪 150mg/dL 以上、HDL コレステロール 40mg/dL 未満。指導を受けて生活改善。指導を受けた方の声です。先生や職員の方に励まされ、プログラムを継続することができました。食生活を変えなければ効果がないことを身をもって感じました。特定保健指導の流れ。1、対象者に案内を送付。特定保健指導の対象者には、健康増進課が電話でお知らせした後、検診結果と案内を送付します。2、個人面接でプログラムを設定。保健師や管理栄養士から特定健診の結果について説明を受けます。また、1日の摂取カロリーや目標体重などを決め、目標を達成するための計画を立てます。3、6ヶ月で生活改善。保健師が面接や電話などで途中経過を確認しながら一緒に取り組みます。必要に応じてプログラムを修正することも可能です。4、振り返り。成果を振り返った上で今後の取り組みについて一緒に考えます。ウェルピア長泉では毎月第1、第3木曜日に成人健康相談を行っています。指導の対象にならなかった方もお気軽にご利用ください。この後、情報ステーションで詳細をお伝えします。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 特集、友好の絆はさらに深く。短期語学研修支援事業、未知なる文化に触れる。長泉町国際交流協会では、将来を担う青少年に国際感覚を身につけてもらうため、姉妹都市ニュージーランドワンガヌイ市への語学研修支援事業を行っています。今年で27回目を迎え、8月15日火曜日から23日水曜日まで、町内の中学生15人がニュージーランドワンガヌイ市を訪れました。期待と不安を胸に、初めてのホームステイや未知なる文化を前に緊張した様子の生徒たち。しかし、そんな生徒たちもホストファミリーが笑顔で迎えてくれると安心した表情を見せました。文化や生活習慣が異なる世界に足を踏み入れ、どのような成長を見せてくれるのでしょうか。英語や異文化に触れる。ホストファミリーとの会話や学校での授業はもちろんすべて英語。なかなか理解できない、通じない英語に心が折れながらも、ジェスチャーなどで一生懸命に自分の思いを伝えようとする生徒たちを見ることができました。 またそんな生徒たちの姿にホストファミリーや現地の方たちも真剣になって理解しようとしてくれました。言葉だけではなく心でも通じる一週間の滞在でしたが、生徒たちにとって英語だけでなく異文化を学び、そして生きる力を身につけた研修だったに違いありません。人々の優しさに触れる、自分の子供と同じように接してくれたホストファミリー、すぐに仲間として受け入れてくれたラザフォード中学校の先生や生徒たちなど、ワンガヌイ市で出会った方々は親切で優しさにあふれていました。成長した生徒たち、自分の言いたいことを伝えることができた、友達がたくさんできた、自分の中の世界が広がった、真剣に伝えようとすれば思いは伝わるなど、帰国した生徒たちからは自信にあふれた言葉を聞くことができました。この語学研修は英語はもちろん、異なる文化や習慣、食べ物などを自分の肌で直接感じることができる貴重な経験になったはずです。短期語学研修支援事業でリーダーを務めた鈴木凛さん、北中のインタビューです。語学研修に参加した動機は、自分の英語力を試してみたかったからです。文化や生活の違いを学び、また日本の文化を紹介したいという気持ちもありました。特に私が習っている空手や書道を教え、伝統的な日本文化に興味を持ってもらいたい、たとえ言葉が通じなくても笑顔を分かち合えたらいいなと思っていました。この研修で学んだこと、伝えたいという熱い思いと気持ちがあればお互いに理解し合えるということです。ワンガヌイは私にとって未知の場所であり、自分の英語が伝わるかとても不安でした。しかしホストファミリーやラザフォード中学校のみんなは、身振り手振りでまたゆっくり話して伝えようとしてくれました。そのおかげで私も積極的に話をすることができました。この経験をどのように生かしたいか。私の将来の夢は警察官になることです。今後日本にも外国人移住者が増えると思います。私がワンガヌイの人から受けた優しさを、日本に来た外国人の方に同じように接して安心させてあげたいです。
姉妹都市提携30周年に向けて、あなたもワンガヌイを訪れてみませんか。ワンガヌイ市、人口42,153人、2013年国勢調査、面積2,373km², 長泉町の約90倍、ニュージーランド北島の南西部に位置し、ワンガヌイ川の河口に開けた歴史の古い町。マオリ語でワンガは港、ヌイは大きい、広いという意味で、港が交通、交易の重要な拠点となり、活気ある商業地域として発展しました。国内でも気候の良い地域で、日照時間が長く、農業や園芸にも適しています。また、スポーツ都市としても知られており、スポーツ関連施設が充実していて、2年に一度開催される国内スポーツ大会、マスターズゲームの開催地となっています。さらなる友好に向けて、昭和63年4月に町はニュージーランド・ワンガヌイ市と姉妹都市提携を締結し、平成30年に30周年を迎えます。30周年を記念し、平成30年8月頃にワンガヌイ市より訪問団を迎え、記念式典やニュージーランドの特産品などを紹介するイベントを開催する予定です。また平成31年2月頃には町からも親善訪問団を募り、ワンガヌイ市を訪問します。あなたも親善訪問団に。2月のニュージーランドは夏、豊かな自然と暖かい気候に包まれながらワンガヌイを楽しみませんか。30周年を記念したイベントはもちろん、マスターズゲームに参加することもできます。親善訪問団の募集は今後、広報長泉や新谷長泉町国際交流協会だよりにて行う予定です。 ーミッシュ・マクドール・ワンガヌイ市長。皆さん、キャオラ、マリオ語でこんにちは。先日、姉妹都市の長泉町から語学研修生と引率者を迎えることができ、嬉しく思います。長泉町との関係は非常に特別で、以前長泉町に訪問した際には素晴らしい思い出を作ることができました。また、来年姉妹都市提携30周年を迎えるにあたり、長泉町へ訪問することを伝えることができ、嬉しく思います。こちらも多くの市民と共に8月のワクワク祭りに合わせて訪問する計画をしています。私の両親は姉妹都市提携の立ち上げに深く関わってきました。そして30周年を迎え、今度は私が姉妹都市交流に関わり、両市長に恩恵や楽しみを与えてくれた皆さんに感謝の気持ちを伝えていきたいです。ニュージーランドを訪れる際には、ぜひ姉妹都市であるワンガヌイ市にもお越しください。私が長泉町の皆さんに親切にしていただいたように、ワンガヌイ市の有名なマナーキタンが、おもてなしの心を経験していただけることでしょう。もちろん、ワンガヌイから日本に行く方には長泉町を訪れるよう勧めています。問い合わせ、国際交流協会事務局行政課内、電話 989-5500、 メール国際アットマーク長泉 .org。8月5日土曜日、6日日曜日に町内中学校の代表生徒が広島市で平和研修を行いました。研修を終え、それぞれが感じた思いを作文にしました。長泉中、渡辺修太さん。戦争は悪、平和は愛。死にたくて死んでいった人は一人もいなかった。被爆当時のことを話してくださった方がそうおっしゃいました。72年前、たった一つの爆弾によって数十万人の人々が苦しめられました。二度とあってはいけないことです。現在、何カ国かは核兵器を保有し、さらには発射しようとする国まであります。広島の人々はそういったことに対して強く反対し、世界平和を強く望んでいます。当時、戦争中だった日本は、戦勝国となるために強い軍隊を求めましたが、敵対国の軍事力の差は広がる一方でした。アメリカは終戦のためだと言い、日本の広島、長崎に原子爆弾を落とし、日本はついに降伏しました。確かにこれは人道的に絶対に間違っている悪です。しかし、日本が正しかったというわけでもありません。日本も大量に人を殺めました。悪いのは核兵器、悪いのは戦争なのです。戦争は人の心まで奪い、多大な死をもって終結しましたが、終戦した後も傷跡は残ったまま。けれど、広島や長崎の人々は、この苦しい体験を後世の人たちにさせないために傷を負いながら必死に訴えています。平和記念式では、僕らより小さな子供たちが平和の尊さを訴えました。被爆者の笹岡さんは、辛い思い出をかみしめ、戦争、核兵器廃絶を願っていました。これから未来を担う僕らに何ができるのか、核兵器をこの世から撤廃するためにはどうすればいいのか、平和イコール愛。笹岡さんのこの言葉を胸に、これから何をしていけばよいのかを考え、行動していきたいと思います。長泉中、星名ここみさん。考えて行動する。皆さんは戦争、原爆と言われたら何を思い浮かべますか？原爆ドーム、一瞬で焼け野原になった広島の街でしょうか？私は昨年の夏、身内に戦死者がいることを知り、戦争が実は身近に起こっていたことにショックを受けました。その時祖母が、広島の人たちの方が想像できないくらい苦しい思いをしたと思うよ、と言っていました。 私はその言葉を聞いて、被爆者の方々はどんな思いをされたのだろうと思い、広島に向かいました。平和記念公園は想像していた以上に明るく、72年前に原爆が投下され焼け野原になったとは思えないほどにぎやかでした。初めに見た原爆ドームは72年前から時が止まっているように見え、同時に重い空気を放っているように感じました。平和記念資料館の中では、爆風で変形してしまったガラスの瓶や当時の人々の映像を見て、想像をはるかに超えた恐ろしさが迫ってきました。その後、被爆体験者の方の話を聞きました。笹岡貞恵さんは爆心地から 3.5km 離れた自宅で被爆し、両親を失いました。8時15分、洗濯物を干し終わり家に入ろうとすると、初日の出のように綺麗なオレンジ色の光が目に飛び込んできたそうです。次の瞬間、ドーンという音と同時に凄まじい爆風に襲われたそうです。その後帰ってきた父親は、口はザクロのように腫れ上がり、目は飛び出ていて、誰なのかわからなかったそうです。全身に火傷を負った父親を病院に連れて行くと、診察を受けることもできず家で亡くなったそうです。貞恵さんはその父親の姿を見ても何も感じなかったそうです。それを聞いて、私は、原爆は人の体を傷つけるだけではなく、人の感情までも奪ってしまう、何も悪いことをしていない罪のない人たちが犠牲になり、人の命が命として扱われないことが戦争なのだと実感しました。そして貞恵さんが何度も何度も心の底から私たちに訴えていた言葉は、考えて行動するでした。話から想像力を働かせて考えて行動し、風化させないことが被爆者の方々や亡くなった人たちの望みであり、今を生きる私たちの責任でもあると強く思いました。これは私たちに託されたバトンです。バトンを途切れさせないために、一人一人の力は小さくても、考え続け伝え続けることが戦争を止める力になるのだと思いました。だから私はこの体験を忘れず、自分に何ができるかを考え行動できる人になりたいと思います。北中八山玲さん、広島研修を終えて。初めての広島の街の印象は、高層ビルが立ち並び、僕が思っていたよりも都会でした。平和記念公園へ向かう通りは自然にあふれ、この街に起こったことを忘れるくらいでした。平和で穏やかな街並みの中に、丸い屋根が特徴の原爆ドームが見えたとき、一瞬にして気が引き締まりました。この街で起きたことを学びたいという、この研修に参加した動機を強く思い出しました。平和記念資料館では、たくさんの痛ましい写真や絵、展示物を見ました。小さな三輪車は黒焦げでした。中学生の着ていた服はボロ布のようでした。座っていた人の跡が黒い影で残った石の写真、触れるとさらに変形しそうな溶けたガラス瓶、そのどれからも原子爆弾がどれだけの破壊力を持っているものなのかを知ることができました。それと同時に、本当に恐ろしい兵器なのだと、核兵器の怖さも感じました。8月6日、72年前のこの日には、誰も予想していなかっただろう、こんな運命を変えるようなことが起こるなんて。多くの人の悲しみに触れ、自分も心の底から悲しい現実なのだと思いました。研修中には、被爆者である笹岡貞恵さんにお会いすることができました。死にたくて死ぬわけではない、生きたくても生きられない、という貞恵さんの言葉が僕は特に印象的でした。貞恵さんは、原爆により大やけどを負った父親を原爆投下されてから2日後に亡くしたそうです。そんな思い出したくない辛い経験や大惨事の記憶をありのままに語ってくれた理由は、戦争を知らない僕たちに戦争の怖さを知ってほしい、そして今こうして生きていられること、 平和を考え続けてほしいという強い思いなのだと思いました。平和記念式には僕たちを含め国内外から約5万人が参列しました。驚いたことにアメリカやその他の核保有国の方々も参列していました。人々の運命を変えた72年前の8月6日、この地でどれだけの人々の命が奪われたか、一発の原爆でどれだけの夢や希望や未来が散ったかを感じ、平和について考えることができた研修でした。また、当たり前に暮らす毎日がどれだけ尊いかということに気づかされた2日間でした。今僕にできるのは広島で見聞きしたことや感じたことを身近な人に伝えることです。核兵器のない世界、恒久平和の実現に向けての小さな一歩にしたいと強く思います。北中竹内真奈美さん、被爆者からの熱いバトン。戦争について知りたい、戦争体験者の生の声を聞いてみたい、そしてその出来事を語り継がなければならない。これが広島研修に参加しようと思った動機です。広島研修で心に残ったことの一つは、平和記念公園を見学し平和の鐘を鳴らしたことです。鐘の音は響き渡り、触れても音は止まりません。広島の悲願に立って平和共存を達成することを目指したこの鐘の音は、力強い響きからいつまでも平和が続いてほしいという願いを感じることができました。そして原爆ドームを目の前にした時、写真で感じることのできない迫力と悲しみを感じました。そして二つ目は、被爆者である笹岡貞恵さんのお話を聞いたことです。貞恵さんの話からは、母や父を亡くした悔しい思いや大きな悲しみの中で戦争の悲劇を語り継ぐために立ち上がった強い意志を感じました。そして三つ目は、平和記念式に参列したことです。式典で黙祷を行うとき、私は不思議な体験をしました。たった一分間のことなのですが、その時に私たちが今ここにいるのは、たくさんの人々の悲しい体験と、たくさんの人々の平和の願いの連鎖の中にあるということ、そして自分を思ってくれる人がいる喜び、たくさんの物事への感謝を考え、自然と涙が出てきました。このことを通して私たちが平和の大切さを伝えていかねばならないという重要なバトンを渡されたと心の底から思いました。問い合わせ、行政課 989-5500。 情報ステーションプラス、健康に関する正しい知識を学ぶ健康講座を開催します。健康づくりをテーマに、健康に関する正しい知識を学ぶための講座を開催します。健康の保持増進を目指して楽しく学びませんか？希望する日程のみの参加もできます。第1回、心と体を休めましょう。第2回、生活習慣病予防について。第3回、美味しく食べて健康に。第4回、社会参加で元気になろう。第5回、どこも予防、体づくりの心構え。参加費は無料です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 こんにちは赤ちゃん教室、全4回を開催します。生まれてくる赤ちゃんのために、お父さんとお母さんが楽しく育児できるよう、こんにちは赤ちゃん教室を開催します。参加費は無料です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。
情報ステーションプラスを続けます。長泉ワクワクキャリア創出事業就労相談会を開催します。町民の就労意向と地域の企業や団体をつなぐ就労機会支援事業長泉ワクワクキャリア創出事業ワクキャリの実施に伴い、就労相談会を実施します。ワクキャリとは、家事や育児、 介護などで就労しにくい方が無理のないペースで就労復帰などの準備をすることができる制度で、前職への復職や副業、趣味やスキルを生かした起業などを検討している方のための就労相談会です。お気軽にご参加ください。時11月9日木曜日、10日金曜日、午前10時から午後3時、一人につき1時間程度。ところ、役場北館2階東会議室。対象、町内在住の方。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516、 E メール、産業アットマーク長泉 .org。犬の飼い主の皆さんへ、各種手続きを忘れずに行いましょう。1、犬の登録。2、狂犬病予防注射。3、住所変更。4、飼い犬が死亡した場合。これらの手続きはすべて狂犬病予防法に基づき義務付けられています。詳細はお問い合わせください。介護が難しくなったら、ポッチとニャンチの愛の伝言版。動物をむやみに傷つけたり捨てたりすることは法律で厳しく禁じられています。どうしても飼えなくなった飼い犬や飼い猫は大切に飼ってくれる人を探しましょう。見つからない場合は、譲りたい人と譲り受けたい人との間をつなぐポッチとニャンチの愛の伝言版をご利用ください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 情報ステーション、はじめはお知らせです。10月は児童手当の支給月です。今回は6月から9月までの4ヶ月分が支給されます。なお、金融機関や口座名義人の氏名を変更したとき、子どもが生まれたとき、子どもを養育しなくなったとき、公務員になったとき、住所変更をしたときには必ず手続きをしてください。支給日、10月13日金曜日。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528。 里親になりませんか？10月は里親月間です。里親制度とは、さまざまな事情により家庭で養育されることが難しい子どもを知事が認定した里親に預け、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528、 県子ども家庭課、電話 054-221-3760、東部児童相談所、電話 920-2085。 浄化槽の法定検査を受けましょう。浄化槽を設置している方は浄化槽管理者となり、浄化槽を設置した時のほか、年1回の法定検査を受けることが法律で義務付けられています。忘れずに検査を受けてください。検査の申し込み、問い合わせ、県生活科学検査センター、電話 054-621-5863。 県知事により指定された検査機関です。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 健康公園内施設を臨時休業します。各種イベントのため、次の日程は、ウェルピア長泉、長泉中央グラウンド、ミニ運動場を休場します。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。休場日時、11月3日、祝日、午前8時30分から午後5時、フォトロゲーニング長泉、温水プール、マシンルームは通常通り営業します。11月24日金曜日午後1時から、26日日曜日 午後9時30分。第22回長泉町産業祭。平成30年1月7日日曜日、午前9時から午後9時30分、消防出初め式。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。成人健康相談をご利用ください。保健師、管理栄養士による健康相談を行っています。生活習慣病の予防や骨粗しょう症に関することなどお気軽にご相談ください。希望者には骨密度、血圧、インボディ、体脂肪、基礎代謝、体成分、筋肉量測定や検診結果の説明も行います。また、測定のみの利用もできます。時、毎月第1、第3木曜日、午前9時から午前11時、月によっては1回のみになることがあります。ところ、ウェルピア長泉、対象、町内在住の方、相談料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 伊豆縦貫道夜間通行止めのお知らせ。道路の修繕工事などのため、伊豆縦貫道長泉インターチェンジから沼津岡宮インターチェンジにおいて夜間通行止めを行います。規制期間、10月23日月曜日午後9時から10月27日金曜日午前6時、予備日10月30日月曜日午後9時から11月2日木曜日午前6時。午前6時から午後9時は通行できます。帰省場所、伊豆縦貫道長泉インターチェンジから沼津岡宮インターチェンジ、東名沼津インターチェンジ、新東名長泉沼津インターチェンジから伊豆縦貫道に入れません。規制内容、上下線通行止め。問い合わせ、国土交通省沼津河川国道事務所道路管理課、電話 934-2017。 次は募集です。子ども交流センターパル長泉臨時職員を募集します。募集人数1人。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子育て支援戦略室、電話 989-5573。 動物愛護ボランティア意見交換会にご参加ください。人と動物が共生する社会の実現を目指しボランティア活動を行っている方同士の意見交換や、ボランティア活動に興味のある方へのボランティア紹介を目的にした意見交換会を開催します。時、11月1日水曜日午後1時30分から午後3時30分、ところ、東部総合庁舎、沼津市高島本町 1-3。 内容、県動物愛護管理推進計画の進捗状況、ボランティア情報、意見交換など。対象、動物愛護ボランティア活動を行っている方、活動に興味がある方。定員50から100人程度。申し込み期限10月23日月曜日。申し込み方法、暮らし環境課に電話で申し込む。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514、 東部保健所、衛生薬務課、電話 920-2102。 消防車に乗って火災予防のパトロールをしてみませんか？消防団員と消防車に乗って火災予防を呼びかけてみませんか？時、11月12日日曜日午前8時30分から午前11時。対象、町内在住の小学生。保護者は同乗できません。問い合わせ、地域防災課、 電話 989-5505。 ブックスタートボランティア育成講座参加者を募集します。赤ちゃんと絵本の出会いをお手伝いするボランティアの育成講座です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ町民図書館、電話 988-7801。 次は催しです。桃沢郷祭り、森の中のレストランを開催します。町北部地域の活性化や交流人口拡大、観光振興を推進する桃沢郷祭りにおいて、今年も桃沢に山田地からシェフ監修の一日限定のレストランが登場します。自然を生かした演出と空間、長泉の旬の食材をご堪能ください。時10月29日日曜日、1午前11時から2午後1時から、ところ桃沢野外活動センター。対象小学生以上の方、参加費3500円、ドリンク料含む。申し込み方法、電話またはメールで申し込む。定員各回100人、先着順です。問い合わせ桃沢郷祭り実行委員会事務局産業振興課内、電話 989-5516、 e メール産業アットマーク長泉 .org。桃沢郷祭り桃沢軽トラ市を開催します。桃沢郷祭りにおいて町内初の桃沢軽トラ市を開催します。時10月15日日曜日、午前10時から午後3時、公転中止。ところ元長久保公会堂周辺、駐車場には限りがあります。出店内容、地域の農作物、キッチンカーによる飲食物、松崎町認定ブランド、干物、桜葉を使用したお菓子などの販売。松崎町は平成25年度より当町と災害時の相互応援協定を締結し、継続的に交流事業を行っています。問い合わせ桃沢郷祭り実行委員会事務局産業振興課内、電話 989-5516。 子育てフェスティバルを開催します。地域子育てサークルや企業などによる親子で楽しめるイベントです。時10月27日金曜日、午前10時から午後2時、ところウェルピア長泉。詳細はお問い合わせください。問い合わせ子ども交流センターパル長泉、電話 988-1086。 ラジオ体操でみんな元気に。ラジオ体操の日に参加しませんか？日常的に体操を行うことで健康づくりができるよう、毎月第3土曜日にラジオ体操を行っています。時毎月第3土曜日、雨天中止。午前6時30分から6時45分、ところ長泉中央グラウンド、竹原グラウンド。集合時間午前6時20分。参加費無料。持ち物、タオル、飲み物。直接都合のいい会場にお越しください。各会場とも駐車台数に限りがあるため、徒歩、自転車での来場にご協力をお願いします。小学生以下は保護者同伴でお越しください。ラジオ体操の日は健康マイレージボーナス、イベントポイントの対象事業です。健康マイレージカードを忘れずに持参してください。問い合わせ健康増進課、電話 989-5510。 ジオとグルメのぶらり歩き、ぶらとがりを開催します。下戸狩駅周辺を会場に、ジオサイトとグルメを楽しめるイベントです。期間中に3カ所のジオサイトでクイズに答え、 グルメスポットをめぐってスタンプを3つ集めると抽選で景品が当たります。時、10月21日土曜日から12月9日土曜日、オープニングイベント。時、10月21日土曜日午前9時30分から午後3時、受付午前9時30分から午前11時30分、ところ長泉観光交流協会コミュニティ長泉2階。内容、1、受付時先着300人に参加賞をプレゼント。2、割子塚稲荷神社あゆつぼの滝で教会ガイドによるジオサイト説明。参加費無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、長泉観光交流協会。電話 988-8780。 次は掲示板です。アザレアメッセ2017を開催します。男女共同参画について理解を深めてもらうためのイベントです。時、10月28日土曜日午前10時から午後3時、ところ県男女共同参画センターアザレア、静岡市駿河区間淵 1-17-1。 内容、フリーマーケット、映画彼らが本気で編むときはの上映など。映画上映は先着300人です。入場料無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、アザレアメッセ事務局。電話 054-250-8147。 法律の専門家による無料相談会を開催します。官公所に提出する書類作成や手続きを代理で行ったり相談に応じたりする相談会です。相続、遺言、土地の有効活用などに関してお気軽にご相談ください。時、10月13日金曜日午後1時30分から午後4時、ところ、役場総合相談室、直接会場にお越しください。問い合わせ、県行政書士会三島支部。電話 972-8899。大岡誠追悼特別展を開催しています。4月5日に逝去された大岡誠さんの追悼特別展です。大岡さんの映像や肉声、原稿や牧書などをはじめとする手書き資料、多彩な美術コレクション、当館ならではの造形物とともに詩人大岡誠の軌跡を振り返ります。開催期間、11月26日日曜日まで、午前10時から午後5時、月曜休館。ところ、大岡誠言葉館、三島市文教庁 1-9-11。 入館料など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、大岡誠言葉館。電話 976-9160。ネットワーク長泉主催、みんなで助け合える避難所づくり、参加者を募集します。災害時の避難所において避難者が運営に参加することの大切さを学びます。時、11月12日日曜日午前10時から午前11時30分。ところ、コミュニティ長泉。テーマ、避難所生活であなたはどんな役割を担いますか。講師、池田恵子さん、静岡大学教育学部教授、防災センター兼任教員。定員70人、参加費無料。申し込み期限11月5日日曜日。電話でお申し込みください。この事業は長泉町共同によるまちづくり推進事業の補助金交付を受けています。問い合わせ、大川さん。電話 090-4537-2565。 ベルフォーレ音楽祭響け美しい森出演団体を募集します。時、 平成30年2月25日日曜日午後1時から午後4時ところベルフォーレ募集種目合唱器楽演奏対象ベルフォーレを拠点に活動している団体または町内在住の方が所属している団体を優先募集団体数12団体先着順です。出演時間1団体10分程度申し込み期限10月20日金曜日参加費を負担していただきます。詳細はお問い合わせください。この事業は長泉町共同によるまちづくり推進事業の補助金交付を受けています。問い合わせ吉田さん電話090-8959-9093人ごとにしないママのための防災塾を開催します。時11月4日土曜日午後2時から午後4時ところ勤労者体育センター。内容全3回。1回目のテーマは子供と私が生き残る。講師宝綾乃さん、ママ防災アドバイザー富士の国防災士、対象町内在住で子育てをしている母親または父親、定員20人、見守り託児あり、参加費500円。詳細はお問い合わせください。この事業は長泉町共同によるまちづくり推進事業の補助金交付を受けています。問い合わせ守るマムズ、 E メール守るマムズ @gmail.com。 ナンスンレディを募集します。ナンスンレディになり地元農業をアピールしてみませんか。定員3人。申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ JA 南寸企画課南寸レディ係、電話931-4977。調停委員による無料調停相談会を開催します。時10月11日水曜日午後1時から午後4時ところ大手町会館、沼津市大手町 3-5-16。 内容民事・家事問題などの調停手続きの説明。相談料無料。直接会場にお越しください。問い合わせ静岡地方家庭裁判所沼津支部、電話931-6000。社交ダンス無料体験参加者を募集します。健康づくりや仲間づくりに社交ダンスを始めてみませんか。時11月の毎週木曜日、ところ南部地区センター。対象社交ダンスに興味のある方、定員30人程度、参加費無料。電話でお申し込みください。問い合わせ小川さん、電話090-5619-6261。
衆議院議員総選挙投票日10月22日日曜日、公示10月10日火曜日、投票時間午前7時から午後8時。衆議院の解散による総選挙が10月10日火曜日公示、10月22日日曜日投票日で行われます。選挙権のある方は1平成11年10月23日以前に生まれた方、2平成29年7月9日以前に長泉町に住民登録をして引き続き住んでいる方、入場券を忘れずに、役場から郵送された投票所入場券はがきは投票日まで大切に保管し、当日忘れずに指定の投票所へお持ちください。万一入場券をなくしてしまった時は投票日当日投票所で係員に申し出てください。本人確認し入場券を再発行します。投票方法、今回の選挙は 次の順序で3つの投票を行うことになります。 1. 衆議院小選挙区選出議員選挙投票用紙ピンク色に候補者氏名を記入。 2. 衆議院比例代表選出議員選挙投票用紙浅見色に政党の名称または略称を記入。 3. 最高裁判所裁判官国民審査投票用紙うるい水色に罷免させた方が良いと思う裁判官についてのみその氏名の上の欄に×を記入。投票上の注意。次のような投票をした場合、投票は無効となってしまいますのでご注意ください。 1. 決められた投票用紙以外の紙で投票した場合、 2. 複数の候補者氏名や政党名を書いた場合、 3. 候補者氏名や政党名以外のことを書いた場合、 4. 候補者氏名や政党名をゴム印などを使い辞書しない場合。体の不自由な方は、体の不自由な方が直接投票所で投票するときは次のような制度が利用できますので、各投票所で係員にお申し出ください。点字投票。各投票所には点字機が用意してあります。代理投票。体の障害や怪我などで自分で投票用紙に字を書くことができない方に代わって各投票所の係員、投票補助者が代わりに投票を行います。係員は2人決められており、1人が立ち会い、1人が代筆します。当日投票に行けない方は期日前投票ができます。投票日当日、仕事や冠婚葬祭など用事のある方や旅行などで町外に滞在する予定の方など、やむを得ない事情で投票所に行くことができない方は事前に期日前投票をすることができます。ぜひご利用ください。期日前投票期間、10月11日水曜日から21日土曜日。投票場所、役場内期日前投票所、役場2階町民ロビー。投票所入場券、はがきの裏面に宣誓書を印刷してありますので、期日前投票をされる方はあらかじめご記入いただくと受付が早く済みます。不在者投票ができます。不在者投票施設に指定された病院などに入院入所している方や、名簿登録地以外の市区町村での投票については不在者投票制度が利用できます。また体に重い障害などのある方で投票所に行くことができない方は、郵便等による不在者投票、辞書できない方は代理人による記載も可能です。証明書の交付など事前の手続きが必要です。利用を希望される方はお早めにお問い合わせください。選挙公報をご利用ください。選挙公報を10月17日火曜日の新聞朝刊に織り込む予定です。郵送を希望する方はお申し出ください。また次の公共施設でも配布します。配布施設、役場、南部地区センター、ウェルピア長泉、長泉消防署、ベルフォーレ、コミュニティ長泉、福祉会館、泉の里。投票所マップ。町内は11カ所の投票所があります。あなたの投票所は、投票所入場券はがきに書かれていますので、地図で確認してください。昨年執行した参議院議員通常選挙で投票所の見直しを行い、一部の投票区域では投票所が変更されています。役場から送付された投票所入場券を確認してください。第一投票所、桃沢幼稚園。投票区域、元永久保、 上長久保屋台住宅、第二投票所下長久保公会堂、投票区域下長久保池田おじり住宅、八戸あゆつぼ北小工区高専、第三投票所町民体育館北中、投票区域八部平駿河平南一式東部南一式、第四投票所ウェルピア長泉、投票区域なめり鬼曽、第五投票所闇山梅吉記念館、投票区域東方自治会上戸狩総ヶ原エンゼル、第六投票所勤労者体育センター、投票区域中戸狩東レ自治会、第七投票所ベルホーレ文化センター、投票区域新野町上、新野町中、新野町下、あゆつぼ南小工区、第八投票所コミュニティ長泉、投票区域あゆつぼ南小工区、シャルマン駅上、駅中、駅下、鈴木原下、第九投票所さつき園、投票区域鈴木原上、西原東、シャリエ南、シャリエ東、第十投票所知徳高校、投票区域三年屋、杉原、エンゼル西、原文、竹原、大宗、長泉中央通り東側、高田、シャルマン竹原、グランツ、第11投票所南幼稚園、投票区域原文、竹原、大宗、長泉中央通り西側、本宿。問い合わせ、長泉町選挙管理委員会行政課内、電話 989-5500。 企業紹介、ものづくり長泉、アサヒトラストフーズ株式会社静岡本社、所在地東の 50-12、 創立年月平成23年1月、長泉工場は昭和60年に建設、従業員数116人、うち町民18人、電話 055-987-5555。 事業内容、パン粉および小麦粉二次加工製品の製造販売。企業理念、私たちは信用を第一に行動いたします。生活者の豊かな暮らしを支援する企業として、安全安心で高い品質の商品提供を通じて社会に貢献します。平成19年に SQF2000 認証、食の安全安心を規定する国際規格を取得。こだわりの製品、近年健康意識の高まりなので、家庭でのパン粉消費は減少傾向にあります。そのような中、お客様のニーズに応え、付加価値のある商品作りを目指し、平成19年に油の給油率を約 30% カットした給油の少ない生パン粉を発売。今年6月には糖質を約 50% カットした低糖質パン粉を開発製造。今後もお客様のニーズに応え、フライ料理は美味しいと言ってもらえる商品作りに取り組みます。パン粉を世界へ。代表取締役、静岡本社社長、丹幸雄さんのお話です。昭和60年に長泉町に工場を建設以降、全国各地に商品をお届けしています。また、ここ数年は、海外でパン粉の需要が増加し、東南アジア、ヨーロッパ、北米でパン粉の評価が高く、英語でパン粉と表記されています。パン粉を通して世界へ日本の食文化を広めていきたいです。10月16日から31日、救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話 055-983-0115。 外科、平日、午後5時から午後9時、土曜日、正午から午後6時、日曜、祝日、休日、午前8時から午後6時、16日月曜日、田沢院、962-1205、沼津市大手町、17日火曜日、遠藤クリニック、975-8801、清水町熊井店、18日水曜日、大城クリニック、976-0027、清水町道庭、19日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿、20日金曜日、寸東整形、922-8855、沼津市高沢町、21日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿、22日日曜日、東委員、921-5520、沼津市高沢町、山本整形外科、循環器科、989-8111、長泉町南一式、23日月曜日、金木委員、931-2465、沼津市本郷町、24日火曜日、西方外科、921-1333、沼津市共栄町、25日水曜日、沼津大山クリニック、954-2274、沼津市大手町、26日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿、27日金曜日、沼津整形、921-3791、沼津市共栄町、28日土曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下、29日日曜日、森重委員、931-2511、沼津市賀乳堂江川、西方外科、921-1333、沼津市共栄町、30日月曜日、田沢委員、962-1205、沼津市大手町、31日火曜日、東委員、921-5520、沼津市高沢町、内科、平日、午後5時から午後9時、土曜日、正午から午後6時、日曜、祝日、休日、午前8時から午後6時、16日月曜日、加藤内科医院、946-5562、沼津市大岡、17日火曜日、高藤クリニック、926-8739、沼津市東C寺、18日水曜日、高田クリニック、962-1410、沼津市中町、19日木曜日、南一式セントラル内科、980-5777、長泉町南一式、20日金曜日、直木クリニック、929-8555、沼津市東 C 寺、21日土曜日、沼津リハビリテーション、931-1911、沼津市上金木万田ヶ原、22日日曜日、岩淵内科院、951-4579、沼津市添地町、森本クリニック、976-5221、長泉町竹原、裾野赤十字、992-0008、裾野市佐野、23日月曜日、林委員、931-1120、沼津市住吉町、24日火曜日、武藤委員、931-0088、沼津市美園町、25日水曜日、南井クリニック、933-0148、清水町徳良、26日木曜日、森岡委員、962-1084、沼津市大岡、27日金曜日、今井委員、921-3211、沼津市さつき町、28日土曜日、住山病院、963-4114、沼津市西木町、29日日曜日、柿田川院、973-3601、清水町柿田、大沢院、931-1019、沼津市三幸町、東名裾野病院、 997-0200、裾野市、未宿。30日月曜日、田沢院、962-1205。沼津市、大手町。31日火曜日、森院、966-2017、沼津市、石川。小児科、平日、午後5時から午後9時。土曜日、正午から午後6時。日曜、祝日、休日、午前8時から午後6時。16日、月曜日、与佐小児科、967-5722、沼津市原。17日火曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。18日水曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道には。19日木曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下かぬき万場。20日金曜日、龍神医院、988-3133、長泉町下戸狩。21日土曜日、西村医院、971-6510、長泉町下戸狩。22日日曜日、杉谷小児科、923-6543、沼津市筒井町。23日月曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道には。24日火曜日、坂小児科、931-3233、沼津市下かぬき前原。25日水曜日、田中委員、921-2053、沼津市高島町。26日木曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。27日金曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。28日土曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下かぬき万場。29日日曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。30日月曜日、杉谷小児科、923-6543、沼津市筒井町。31日火曜日、星野委員、962-0782、沼津市山王台。耳鼻科、午前8時から午後5時。22日日曜日、三島耳鼻咽喉科、935-6681、沼津市下かぬき、日の口。29日日曜日、三島中央病院、971-4133、三島市緑町。眼科、午前8時から午後5時。22日日曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下。29日日曜日、小野眼科、929-1881、沼津市高島町。産婦人科、午前8時から午後5時。22日日曜日、小島レディース、952-1133、沼津市大岡。29日日曜日、前川産婦人科、999-0300、長泉町下長久保。歯科、午前9時から午後3時。22日日曜日、服部歯科院、992-0011、裾野市佐野。29日日曜日、駿河平デンタルクリニック、988-0120、長泉町東野。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、 外科、内科、小児科。平日午後8時30分から翌朝7時。土曜日、日曜日、祝日、休日。午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、外科、内科、小児科。平日、午後6時から午後10時。土曜日、午後2時から午後9時。 日曜日、祝日、休日、午前9時から午後9時。協力員が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力員テレフォンサービス、電話 055-983-0115。 これで広報長泉10月1日号ナンバー1300を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。
福祉長泉平成29年10月1日号ナンバー226社会福祉法人長泉町社会福祉協議会長泉町下戸狩967-2福祉会館内、電話 988-3920、 ファックス 986-3794、 ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合うみんなが笑顔になれる街。もしもの時に備えて。近年日本では地震だけでなく大雨による水害も多く起きています。長泉町社会福祉協議会では、災害時に施設利用者を安全に避難させること、また災害時のボランティア受け入れ体制を整えるために訓練を行っています。ここでは長泉町社会福祉協議会の取り組みを紹介します。1. 災害ボランティア本部の立ち上げ運営訓練。災害時、長泉町社会福祉協議会では、町や広域の被災状況に応じて、行政と調整のもと、災害ボランティアネットワーク長泉や各種関係支援団体などと連携し、長泉町災害ボランティア本部を立ち上げ、県内外から駆けつけてくれるボランティアと被災者とをつなぎ、さまざまなニーズを拾いながら支援していきます。そして町社協の平常時の業務でもある地域福祉活動を基本に、地域住民の皆さん、ボランティアや各種関係機関などとともに、被災者の生活再建を目的に活動していきます。9月3日日曜日の総合防災訓練では、災害ボランティアネットワーク長泉、長泉町ボランティア連絡会、長泉町アマチュア無線非常通信協力会と社協が連携し、訓練を行いました。長泉町ボランティア連絡会加入団体の慶長ボランティアフラット、知徳高校インターアクト部が参加し、設備の設営では男子高校生が活躍しました。また、無線通信訓練では、東部4市3町災害ボランティア連絡会が連携し、無線通信訓練を行うことでの連携強化を図りました。 2. 地域の皆さんの受援力を高めるために。受援力とは、支援を受けたり助けてほしいと発信する力のことです。9月3日日曜日の総合防災訓練で、初めての取り組みとして、町内3地区で長泉町災害ボランティア本部について説明させていただきました。被災した場合、自宅の片付け等、自らの力だけでは難しいことが出てきます。そのような困りごとが起きた時に、社会福祉協議会が立ち上げる長泉町災害ボランティア本部を活用してほしいことを伝えました。3. 福祉会館泉の里の取り組み。福祉会館では、利用者の安全誘導について、職員、福祉会館管理員などが訓練をしています。また、今年の泉の里の避難訓練は、厨房からの火災を想定して行い、館内を利用している皆様の避難誘導を行いました。今後も自主的に訓練を計画、実施し、災害時の対応を身につけていきたいと思います。優しい心ありがとう。今月も多くの方から、プルタブ、牛乳パック、正式布、古切手、野菜、フードドライブ他の物品寄付、寄付金、寄贈品をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。フードドライブにご協力ありがとうございました。8月1日から8月31日に福祉会館に寄せられた食品は、9月8日に実施主体、フードバンク富士の国に送りました。 相談窓口案内、社会福祉協議会では次の相談に応じておりますのでご利用ください。ボランティア相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。相談内容、ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるの？などボランティアに関すること。相談員、ボランティア担当、電話 988-3920。 福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。相談内容、生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話 987-7680。 生活困窮相談、自立相談支援事業、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。相談内容、経済的に困っている、働いた経験がなく不安などの生活上の問題に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話 987-7680。 主外相談、毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時。相談内容、飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること。相談員、福祉総合相談担当、電話 987-7680。 暮らしの相談法律、相談日10月24日火曜日、予約受付開始日9月27日水曜日、相談日11月28日火曜日、予約受付開始日10月25日水曜日。相談内容、暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。相談員、法律専門家、上松俊彦氏、電話 987-7680。 情報コーナー、外出支援サポーター養成講座。ボランティアに興味のある方、何かやってみたい方、年齢性別は問いません。あなたのことを必要とする人がいます。正しいサポート方法を学び、障害者の外出などの援助をするボランティアを養成します。時11月18日土曜日午前9時30分から午後1時30分、食事介助実技演習として軽食を準備します。ところ在宅福祉総合センター泉の里、受講料無料、定員20名、定員になり次第締め切り。申し込み、社協へ電話または窓口で申し込む。電話 988-3920。 慶長お話し相手サロン、フラットサロンご案内。慶長ボランティア養成講座の修了者がお話を聞き、話す場を作りました。お茶でも飲みながらちょっとお話ししませんか。時10月27日金曜日午後1時30分から午後3時、毎月第4金曜日、ところ福祉会館。申し込みは不要です。気軽にお立ち寄りください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、 担当尾崎。長泉スポーツクラブご案内。月1回障害者スポーツ教室を開催しています。活動実績等の詳細は Facebook 長泉スポーツクラブをご確認ください。参加希望者はご連絡ください。ボランティアスタッフも募集しています。今後の日程、10月7日土曜日、11月5日日曜日、12月2日土曜日の午前10時から正午、ところ勤労者体育センター。申し込み問い合わせ松永さん、電話 090-3928-6569、 e メール、とものり036566@gmail.com。 第29回長泉町福祉健康祭り、時10月15日日曜日、オープニングセレモニー午前8時30分から午後2時。くす玉割りを合図にイベント模擬店販売スタート、9時ごろ。雨天決行、テーマ、参加する福祉と健康づくり、環境に優しいお祭り。ところ長泉町福祉会館、ウェルピア長泉、 在宅福祉総合センター泉の里。お問い合わせ、長泉町福祉健康祭り実行委員会、長泉町社会福祉協議会、電話 055-988-3920。 お知らせ、福祉会館は前日準備のため10月14日土曜日は臨時休館とさせていただきます。これで福祉長泉10月1日号ナンバー226を終わります。次回は広報10月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC